ダシラジオ、
はい、ということで続きまして、韓国映画について、話をしてみたいと思うんですけれども、山下さんは結構韓国映画もよく見ている方だというふうに、
韓国映画は基本的にはそんな好きじゃないんだけれども、やっぱり気になる作品はどうしても見てしまいますね。
そうですよね。結構びっくりするような映画が時々
普通にやってたりです
よね。個人的にはあの母なる証明とかかなり衝撃を受けたんですけど、なんか具体的に韓国映画でこれはすごかったっていうのがあれば。
今に始まった話じゃないんですけど、キム・ギドクの映画とか、でもそう、母なる証明もすごく良かったというかすごかったんだけど、すごすぎて引いちゃうなっていうところ、あんまり早引きされると困るっていうニュアンスですよ。
すごすぎて引いちゃう、
すごすぎて引いちゃう、
なるほど、
そこまでしなくていいのに。
確かに今のラストシーンとかもうすごいところまで行ってるなっていう感じでありますよね、うん、母なる証明は。なるほど、
すごさがもうプンプンプンプンに匂い立ってちょっとヘキヘキした。
あ、なるほど。あ、結構山下さん の, あの映画に対するその評価軸としてそこは一貫してあるんですね。その映画自体のすごさ
と好みは別だって、
好みは別だっていう、すごすぎると逆にちょっと好みから遠ざかっていくっていうような、
やっぱそこは地に足ついてるか
な。やっぱりその評価軸は地に足ついてるかどうか。あと、まあ個人的には去年あの見た韓国映画、まあ、あのゾンビものなんですけど、カワキっていう映画があって、
カワキは、まあ、ゾンビというかバンパイアものです。
バンパイアもの、カワキが結構グッときたんですけど、あの辺とかもはどうですか。
うん、カワキは良かったけれども、やっぱバンパイアって地に足ついてない。空飛んでるじゃない。
相当めちゃめちゃ飛んでましたね、カワキは。
でもカワキはすごく良かったと思います。
カワキの女優さんとか相当フェロモン出てるというか、グッときましたけどね。
結局は昼下がりのジョージの話なんですよね。
あー、なるほど、
まあ、そう、私を吸いに来てる人を求めてるみたいな、あの女優さん側から見ればそういう話じゃないですか。
あー、なるほど、まあそうですね。
ソン・ガンホはまともな映画に出すぎですよね。
あー、そうです。
韓国映画でまともな映画見ようとしたら大体ソン・ガンホ出てるじゃないですか。
あー、そうかもしれないですね、うん、確かにそのソン・ガンホが出てるんなら見ようっていう、
それもある、うん、出てる俳優で映画を見に行くってなったら、うん、ソン・ガンホとかぐらいですかね、
は
い、
あ、
男優で言えばですけどね。
男優で言えば、うん、ちなみに女優で言うとまた誰かいらっしゃいますか。
それを言わせるわけです
よ。あ、
一人いるんですよ。
あ、それはちょっとぜひお伺いしたいですね。あんまり女優話は、
僕あの基本的に
出てないですよね。
女性の顔とかで判断する人間じゃないんで、
はい、ああ、なるほど。僕は結構あの、まあ、女優で見てる部分もバリバリある人間なんですけども、はい、
で一人いるんですよ、この女が出てるなら俺は何でも見るっていう。
もう女優で見るということは普通はしないけれども、
うん、
この人だけは別だという、
あの人ですよ。
はい、あの人。
ほ
ら。どの人ですか。
グエムルとかに出てたあの人ですよ。
はいはいはい、
リンダリンダリンダとかに出てた
リンダリンダリンダとか、空気人形とか、
あの人です。
ペドゥナさん、
ペドゥナですね。
まあその気持ちは非常に、
うん、
はい、あの同意見です。ペドゥナはまああ
れの人は韓国人離れした、
ああ、
うん、 ほんわかぶりで。
そうですね、まあ引きつけるものがありますよね。やっぱり
韓国の人って結構自己主張強い人より多いじゃないですか。
ああ、そうですね。
ペドゥナの場合は自己主張しない、自己主張しないという点が自己主張なんですよ。
ああ、確かにそうですね、う
ん、ぼんやりした部分に我々の視線を引き込んでいく、それがペドゥナの魅力じゃないですか。
そうですね、その我が強い韓国女性のイメージって割とすごくかっこいいとか、そういうスタイルが良くてとか、そういう、まあ、性格的にも
基本できる女なんですよ、
うん、そうですね、
仕事任せたらそつなくこなす感じの、
そしてまあガツガツのし上がっていく感がありますけど、フェドゥナはそことは一線を画してますよね。
画してますね、明らかに。
うん、そうですね、まあほんわか感というか、
ほんわかでこういう役もやったらああいう濡れ場もやったりする。
うん、そうそうそう、うん、空気人形は結構踏み込んだところまで、
まあ、そのやってますね。
まあ裸とかも含めてですけどやってましたよね。あれは結構びっくりしましたね。うーん、
ペドゥナです。
なるほど。ちなみにそのペドゥナ映画でベストを一本挙げるとしたら、
吠える犬は噛まないか、
あ
と空気人形はもちろん当然なんだけど、あれはあまりにもペドゥナのアイドル映画
そうですね
すぎるから。
そうですね、
あと一つすんごいいいやつがあったんだけど名前忘れちゃった。あ、猫お願いっていう映画があるんですよ。
ちょっとそれは見てないな。
本当すごいマイナーな、全然多分ヒットもしてない映画なんだろう。
猫をお願い、
猫をお願いっていう、
それは
普通のもう韓国の本当女子大生な話、
映画としても
映画としてもかなり、
いい
レベルに達してる映画で、
なるほど。
韓国の女子大生というかもう社会人成り立ての女の子たちの話を描いた。その辺の韓国映画は本当に好きなんだけど、うん、母なる証明みたいな本当すごい立派な映画は、うん、ちょっとあの凄さはわかるけどきついところがある。
なるほど。
韓国はやっぱインディペンデント映画が好きですね。
空気人形はアイドル映画っていう感じはしますよね。
アイドル映画でありペドゥナのプロモーションビデオ。
そうですね、もうペドゥナに惚れ込んで、うん、
だから僕はそれがすごく嬉しかったし、
なるほど、まあこれが見たかったんだっていう、うん、
ペドゥナは可愛いです。
まあ可愛いですよね、はい、韓国映画については。
他はそう、韓国映画は9割方きつい。僕は、
あ、そうですか、
9割方きついけど残り1割のその宝物を求めて僕は見てる。
きついっていうのは
やっぱりあまりにもそのパトスが出てすぎてる面がある。
トゥーマッチというか、
うん、お腹いっぱい。
なるほど。
お腹いっぱいだけども美味しいのが中にはあるから立ちが悪い。
なるほど、うん、
最近だったらあの生き残るための3つの生き残るための3つの取引っていう映画が、もうあれは完全に黒沢明レベルの映画だった。
生き残るための3つの取引、
銀座シネパトスでやってました。
最近
で結構風切り3日目ぐらいで見に行ったんだけれど、もう5人ぐらいしか客いなくて、もったいないと思う。
全然話題にはなってなかった気がしますけど、そんな
鼻のある役者がいなかったから。韓国の自主映画は本当に、自主映画というかインディペンデント映画は日本のインディペンデント映画に引けを取らないぐらいとんがった感性たちが集まってる。 から全然目が離せない。
息もできないとかは、
うん、
息もできない
わ、あの辺
いいですよね、
うん、ああいうのに出会うために韓国映画を見続けてるて、
なるほどなるほど、それはなんとなくイメージが湧いてきますね、うん、なるほど。
10本に1本ぐらいああいう宝物が混じってるから俺は見続けなくちゃいけない。
やっぱり映画体験家としては、
そうそう、
そこに宝があるのだから、
プンプン匂い立ってるから。
なるほど、
見なきゃいけない、うん、どこにあるのか分かんないけど、どっかにはあるのか分かってる、どっかにはある
のだから、
うん、
そこを見過ごすわけにはいかん、
いかないから、もう本当おばあさんたちに混じってくだらないの見なくちゃいけないし。
あ、なるほどなるほど、韓国映画の観客層はそうですよね。はい、で続きまして、まあ、あの個別の作品について引き続き語っていこうと思うんですけども、最近の邦画でいうとノルウェーの森、
はい、
まあ、村上春樹の大ベストセラー、
あれは邦画と言っていいんですか。
あー、なるほど、まあ、監督がベトナム系フランス人っていう、なかなかややこしい、
村上春樹もすでに日本人作家じゃないじゃないですか。
ニューヨーカーなんじゃないかっていうね、まあまあ難しいとこですけど、うん、まあ一応あの日本の
資本で
日本人、日本語で日本語の役者で作ってるというところで、まあ邦画とさせてもらうと、
うん、一言で言ったらノルウェーの森は良かったです。
ああ、結構あの賛否両論あった作品だとは思うんですけれども、
大体否定してる人っていうのは原作依存性が高い人、
あ、
原作をそのイデアとしてる人たち、
なるほど、うん、まあ、かなりの村上
春樹、その人たちは多分映画をあくまで原作のおまけとして見てる人たちなんじゃないかな。
ああ、なるほど、
うん、
もう独立したものとして
評価できない人たち。
そうですね、うん、僕も見たんですけど、で結構よくできてるなと思ったんですけど、ただそのまあこれはかなりなんていうんですかね、理由としては偏った理由だとは思うんですけど、僕菊池凛子がすごく苦手なんですよ。でどうにもやっぱりノルウェーの森も菊池凛子が受け入れられず、ちょっとそこであの自分の中の評価が
確かに
下がってしまったとこはやめないんですけどね、
うん、菊池凛子がどうこうよりも出てる連中がかっこいい男たち、そして綺麗な女たちっていうのが俺はその世界観としては拒絶してます、
はい、なるほど。村上春樹はマツケンじゃねえだろうっていう、
うん、だから役者選ぶとしたら村上春樹に大役者選ぶのが良かったんじゃないのって。
なるほど。
僕あの玉山哲司の役も、
はいはいはいはい、
あれ原作では東大出てるやつ、東大生じゃないですか。
そうですね。
それだったらもうゴリゴリその将来親父になると高いやつをキャスティングすれば良かったんじゃないかなと思って。
なるほど。確かにあの玉山哲司の感じは地に足ついてない感じ
ですね。ついてないよね、うん、あれは東大生じゃないよね、
まあ、でも僕松山ケンイチは結構いいかなと思ったんですよ、うん、というのはあので
だからそう我々もだから結局は映画単体として見れてない、
まあそうかもしれないですね、
原作依存しちゃってる、
うん、
それを自覚するに足る映画であることは間違いない。
まあ、ノルフェーの森ぐらいやっぱり有名な作品になっちゃうと逃れられない部分はありますよね、うん、そんな気がします。いや、松山ケンイチはですね、
僕も好きなんですよ、うん、松山ケンイチ、でも渡辺やらすべきなのかな。
ああ、いや僕はその渡辺はその虚婚だという設定じゃないですか、まあ自分で言ってるだけかもしれないですけど、
じゃあ虚婚縛りで選べばいいじゃん。
松山健一はですね、僕の中では虚婚だと言われるとあ、でかそうだなっていうすごく腑に落ちる感じがしたんでですね、その一点であの まあ、いいキャスティングだったんじゃないかなっていう気はしましたね。
あとは普通にあのカン、ドイツのプログレバンドのカンの曲とか普通にかかってたのは僕は嬉しかったです。
ああなるほど、うん、うん、いやあのなかなかちょっと話戻るんですけど、日本の若手俳優でチンポがでかそうな俳優は誰かと言われたらなかなかいないと思うんですよ。そんな中でやっぱ松山健一はチンポでかいかもしれないって思わせるオーラがやっぱりあったと思うんですよ、個人的には。
あとあの俺チンポでかいなって思ってるのはあの人、なんとか和樹、なんとか一輝、
あー沢村、
いや違う、あの
沢村
じゃない、
じゃなくて
北がつく人。
ああはいはい、
北がつく人、
北村、北村でしたっけ、
なん V シネとか出てる人、
そう北村和樹じゃないですか、
AV 男優みたいな、
はいはいはいはい、
あいつは見どころあると
思う。ああはいはいはい、まあ若手っていう、
若手じゃないかも、ちょっとあのだいぶ経ってる
か、年いってるかもしれないですけど、はい、あの人はすごい目力というか顔力ありますよね、あの人は。ああ、なるほどなるほど、まあ、まあやっぱりでも原作とのつながりを完全に考えずには見るのはなかなか難しいところはありますけどね、ノルウェーの森は。
それも想定して作られたのかなっていう、
あ
良心的な解釈も、
あ
それ楽しめよっていう。
まあ、あの女優陣でいうとあの緑の役をやってた水原希子さんは僕は結構、うん、
あ僕も結構好きですね。
いいですよね、初々、うん、しい感じで、
初々しくて、でもなんかあの映画の中の世界は日本じゃないような気がする、
ね、あそうですね、そう、
午後になるとスコールがある世界、
あ東南アジア的な、うん、まあまあ、
本当はああいう世界があるなら、ね、うん、住んでみたいですよ。
まあ、そもそも原作、まあ、やっぱ原作つながっちゃいますけど、原作自体もその本当にそのなんていうんですかね、昭和40年代の日本はあの小説にあるような世界だったのかと言われたら、まあ、別物だと思うんですよ、うん、あくまで村上春樹の目を通して見た全教頭の世代の姿だとは思うんで、そういう意味ではまあ映画のああいう感じもありかなとは思ったりはするんですけどね。
だからあれほど原作がその作品的強度を持ってるにもかかわらず映画化してしまったけれども、あんだけの世界観を確立してるっていうのでは立派な作品だと思うん
ですよ。そうそうそう、それはそう思いますね。
でも原作読んでない人でも立派に楽しめると思うんですよ、う
んうん、はい、
はい、
続きまして、ま、これも最近のアカデミー賞の賞レースなんかでも話題になりましたけど、ソーシャルネットワーク、デビッド・フィンチャーの、これはもちろんご覧には
なりました。
見ました。山下さん的には評価は、
とても高いです。
ああですか。僕もソーシャルネットワークはすごくよくできてるなと思ったんですけど、
でもやっぱりサイコスリラーなんだろうなっていう、
ああなんていうか、個人的にはあのすごくよくできてるんだけど、それこそ自分の好みとはで言うとちょっと違うっていうか、うん、っていう感じですね。すごくよくできた設計図を作って、それに従ってものすごい完成度高い映画を作り上げたっていう感じがするんですけど、
だから市民権とかと構造は全く一緒なわけだね、じゃないですか。
そうですね、
あの成功した人間の光と影みたいなの、うん、そうですね、
社会的成功を収めたけども、まあ、孤独があり、
うん、
まあそうですね、影がありという まさにそうですよね。
でもソーシャルネットワークに関しては影しか感じられなかったけどね。
ああ、まあ相当嫌なやつとして描かれてましたからね。実際のあのザッカーバーグさんはあそこまで嫌なやつではないらしいですけどね。
あ、そうなんだ。
相当デフォルメして描かれてるみたいですけどね。
やっぱり前半部分のあの疾走感は最高、最高野郎が突っ走っていく感じという点でセブンとかファイトクラブに近い感じが僕は思いましたね。
疾走感はありますね。
そう、疾走感というかもう転げ落ちていく、あの欲望のカオスに転げ落ちていく感じはすごかった。まあ、あれほどなんていうかヒロイックな主人公不在の映画も珍しいんじゃないですか。
あ、まあ、感情移入はできないですよね、
タイトルがかっこいいからいいんですよソーシャルネットワークってそんなつけれない名前じゃないですか。
あ、まあ、そのまんまっちゃそのまんまですけどね。確かに
そう。そんなにね万人にね分かるタイトルでとんがったタイトルも名前ないと思います。
あ、なるほど。あのアカデミー賞の賞レースっていうことでいうと結局ソーシャルネットワークはあの主要な賞は逃しちゃって、う
ん、とんがりすぎてるからだと思いますよ。あ、市民権だって何も賞を取ってないんですよ。
あ、なんか市民権は当時そのモデルになった新聞王がいろいろ妨害して結局アカデミー賞を取れなかったんだとかっていう話も聞きますけどね。
でもこれのライバルの英国王のスピーチも別に悪くはなかった、
うん、英国王のスピーチも良かったですよね。
俺は普通に感動した。
僕も感動しました。あのコリンファースもすごく良かった
し、あんな芝居できる人いないでしょ。
そうですよね。
役者としてすごいびっくりした。
すごいですよね。まあ文句はないなっていう感じがありますね、うん、はい、まあ、いろいろ語ってまいりましたけれども、まあとりあえず今回はこの辺で終わりたいと思いますけども、なんかあの語り残したこととかありますか？
いっぱいあります。
あ、まあちょっとこのシリーズはあのやってて結構あの充実感がてか、まあ、あのダシラジオ基本的にあの、まあ、くだらない話があの基本なんですけど、くだらない話をあのやろうっていうコンセプトなんですけど、今回結構あの中身のある話を
中身あったんですかね
できたんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、まあ、あのまたあの機会があったら引き続き
このシリーズ
として、ぜひお伺いしたいと思っております。はい、
皆さんも、
はい、
飲み会とか、うん、くだらない飲み会とかあるじゃないですか。
はい、
そういうのは平気でキャンセルしていいと思うんです
けど急にちょっと話が展開してみましたけど、あ、もう出たくない飲み会には
出るな、
出るなと。
その分映画見ろよ
なるほど、その方がよっぽど身になるよということですね、うん、
ですね、うん、
そしてそれはやっぱり劇場で見てほしいんですよね、せっかくだったら。
ダシラジオ聞いてる人たちそんなね、うん、電車賃困ってる人いないでしょ。
うん、分かんないですけど、まあ、まあまあまあ映画館に行く
ぐらい、ほんで駅にたどり着けば、うん、映画館が待ってるんですよ。
なるほど、
それはすごいことじゃないですか。
そうですよね、
もう大股広げて待ってるわけです
いつでも
いつでも OK なわけです
よ。 OK なわけですよね。
それをみんなね、うん、その機会を逃してるっていうのは、
そうですね、
悲しいですよね。
そうですね、うん、そう、あとまあ特にあのいろんな本とか音楽とかいろんな芸術ありますけど、映画の何がいいって、その映画って映画好きな人は今この新作風切りになるからとなったらもう これはもう 見ざるを得ないっていう作品っていうのが割とその定期的にあるんですよ、
うん、
音楽ってもう結構好みが分散しちゃって
あまりに細分化してるからね。
そうなんですよね。みんなこいつの新譜はみんな聴いてるみたいなのはもう今やないじゃないですか。
映画っていうのは一番条件を要求される体調、まあ、時間
拘束されますからね。
時間拘束される。あとはケツの穴
ケツの穴、
うん、
ケツの穴っていうのは場所柄的なことですか。
いや度胸って言い換えてもいいな。地に足ついてるかどうか
ってことですよ。ちょっと今机をバンバン叩きながら力説していただきましたけど、なるほど、
うん、
まあね、それを乗り越えてでもやっぱりその見るべき映画っていうのはありますからね、
うん、
あるし、例えばそのイーストウッドの新作が公開されたらやっぱり映画好きはみんな見ますからね。
まず見なきゃおかしいだろ、
話にならん、うん、でまあやっぱりそれについてまああれ見たって言えばみんなやっぱり何らかの
語り食いついてきますよ。
食いついてきますからね、
良心のある人間だったら食いついてきます、
うん、そのこう共有できる感じも含めてやっぱり映画はいいですよね。
うん、
うん、はい。いやなかなかちょっと今回面白い話がいろいろ聞けましたので、また引き続きぜひよろしくお願いしたいと。
だから、
はい、
やっぱり見なきゃいけないんですよ
そうですね、
何が起こっても、うん、映画は、うん、やってるんですよ、どっかで。
あ、まあ、まさに今ここ数ヶ月の状況なんてのはそういうことですよね、
うん、
どんな
その映画が中断されたなら、
うん、
大きな声出して怒っていいと思うんですよ。
あ、
ふざけんなって僕はそう思います。
力強いお言葉をいただきました。
要するに、
はい、
地に足ついてるかどうか
と思うんですよ。もう今日何回目か分かりませんけど、地に足ついてるかどうかだと。
地に足ついてるかどうかってことなんですよ。
なるほど。皆さん地に足ついた映画を、
うん、
自分自身も地に足をつけて、
地に足つけて、
はい、見ることが
大事だと。電車の振動を、
はい、
感じつつ、
はあ、
万一電車が遅れたとしても、
はい、
それは地に足ついてるっていう証拠ですから。
あ、なるほど。悪いことではないと。
悪いことじゃない。
なるほど。
電車が人身事故で遅れたなら遅れたでいいじゃないか。それは地に足ついてるよね。
なるほど。
それは人身事故起きれば、
はい、
電車も遅れるし、
うん、
上映時間に間に合わない、
うん、
それを味わってほしい。それが、
はい、
いわゆる、
はい、
地に足ついてる。そういうことだと思
う。はい、大変よくわかりました。じゃ あ、まあこの辺で今回はよろしいでしょうか。
大丈夫です、
はい、
皆さんも地に足つけて、
地に足つけてね、
はい、映画を見てください。
映画を見てください。
地に足つけるっていうことがどれくらい大変なことか、そしてどれくらい大切なことか、
はい、
そしてどれくら
い
かけがえのないことか、
かけがえのないことか、
一回見逃したらもしかしたら二度と見られないかもしれない。
もう一期一会ですね。
それが地に足ついてるってことなんですよ。
なるほど。いやー、
絶対にここだけは譲れない。それが地に足ついてる、そういうことです。
はい、もう年間600本映画を見ている山下さんからの力強いお言葉でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、今回はこの辺で、さよなら。
地に足つけてください。
地に足つけてください。